しいものが偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は山根たちの上を家を食い潰していながら家のために長い祈りをするからです。ですからあなた方は人一倍ひどい罰を受けます。忌まわしい者が偽善の立法学者パリサイ人たち、回収者を一人作るのに海と陸とを飛び回り、回収者ができるとその人を自分より倍も悪いきれいなの子にするからです。忌まわしい者が 目の見えぬ手引きを、あなた方はこう言う、誰でも神殿を指して誓ったのが何でもない。しかし神殿の黄金を指して誓ったら、その誓いを果たさなければならない。愚かで目の見えぬ人たち、黄金と黄金を清いものにする神殿とどちらが大切なのか。また言う、誰でも祭壇を指して誓ったのなら何でもない。しかし祭壇の上の備え物を指して誓ったら、その誓いを果たさなければならない。目の見えぬ人たち、備え物とその備え物を清いものにする祭壇とどちらが大切なのか。ですから祭壇を指して誓う者は、祭壇をもその上のすべてのものを指して誓っているのです。また神殿を指して誓う者は、神殿をもその中に住まわれる方をも指して誓っているのです。天を指して誓う者は、神を見たとそこに出しておられる方を指して誓うのです。忌まわしい者だ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方はアッカ、イノンド、クミンなどの10分の1を納めているが、律法の中ではるかに重要なもの、すなわち正義も哀れみも誠実も愚かにしているのです。これこそしなければならないことです。ただし他の方もおろそかにしてはいけません。目の見えぬ手引きども、あなた方は武を殺して武を殺しての賊がラクダを追い込んでいます。忌まわしい者が偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は杯や皿の外側は清めるが、その中は強奪と荒謬でいっぱいです。目の見えぬパリサイ人たち、まず杯の内側を清めなさい。そうすれば外側も清くなります。忌まわしい者が偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は 白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものでいっぱいなように、あなた方も外側は人に正しいと見えても、内側は偽善と不法でいっぱいです。以上です。
おはようございます。
おはようございます。
お祈りをいたします。ご覧をしていただけたら感謝です。天の父なる神様、今朝もあなたの愛の中で目覚めが与えられ、またあなたの見えない御手の中で私たちをこのところに呼び集めてくださったことをありがとうございます。さまざまなそれぞれの一週間の旅路を終えて、このところに呼び集められてまいりました。主よ、私たちの心の中をご覧ください。傷のついた道があるかないかを見て、私たちを常しえの道に導いてくださいますように。主よ、私たちの力では心の中の闇や、またさまざまな汚い汚れをどうすることもできません。主よ、あなたご自身が私たちの心を良いもので満たしてくださいますように。私たちがあなたを信頼して、あなたに心をまた思いを向けていく中で、神様、私たちの歩みが内側から新しく美しくさえ、そして主の豊かな光となっていくことができますようにお導きください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
いつも私は起承転結で話しているんですが、今日は少しですね、少し変えます7つの災いをもたらす、この 人たちが登場してまいりますが、まず今日のメッセージのタイトルは外面ではなく内面という、そのような、題をつけました。外ではなくて内側のことを、まず向けていく必要がありますが、7つの災いをもたらす偽善の律法学者パリサイ人、この人たちに対してイエス様は、災いだと、今日のところで7回も災いという言葉を使っています。少し前の、言葉ですと忌まわしいものだというような言葉がその言葉でありますが、災いだと7回もイエス様が非常に厳しいお言葉を語っています。その7つの災いをまず順番に見ていきたいと思うのです。まず13節に語られていました。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは人々から天の御国を遮っているのです。自分も入らず入ろうとしている人々をも入らせません。災いその1は、人々の前で天の御国を遮っている。通せん坊という言葉がありますが、わざわざですね、その天国の門の前でこう通せん坊をして、自分もそこに入らないし他の人も入っちゃダメみたいなことを、意識的に、いや無意識のうちにしてしまっているということでしょう。それが災いだと言われるその一つ目の理由です。天の御国を遮ってしまっている、そのことによって災いになっております。二つ目は14節に記されています。異本にこの説を書くものがあるということもありますが、このカッコ付きで記されています。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちはやもめの家を食いつぶし、見栄のために長い祈りをします。しています。だからお前たちは人一倍ひどい罰を受けます。災いその2は、やもめの家を食いつぶして、そして見栄のために長い祈りをしている、そのようなことをしていることで災いになっていると言われています。経済的に非常に困難に陥っている、愛する伴侶を失った人、あるいはさまざまな形で、家族が失われていった人たち、その人たちをむしろ助けてあげなきゃいけないのに、食いつぶすようなことをしてはいけない、しかも見栄のために長い祈りをしている、それは見せかけだけの外側をよく見せていく、その姿であります。災いその3は15節にあります。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは回収者を一人作るのに、海と陸とを飛び回り、陸海空という言葉がありますが、当時まだ飛行機がありませんので、海と陸を飛び回るということになりますが、かなりの、ことを、移動距離を、移動していたようです。そして回収者ができると彼を自分より倍も悪いゲヘナの子にしてしまう。災いその3は、回収者を作るのに、一人作るのにもう飛び回ってですね、しかもその人が、自分よりも悪い律法学者、偽善の人になってしまうということであります。災いその4は16節から22節に、語られています。災いだ、目の見えぬ手引きども、偽善の律法学者パリサイ人たちという言葉が、目の見えぬ手引きどもというふうに言い換えられています。災いその4は、目の見えぬ手引きになってしまっている、バイブルキャンプなどでですね、実際に目が見えない方のことを体験するために目にこう目隠しをしてですね、そして歩いたりすることがあります。そして、誰かがですね、目の見える人がその目隠しをした人の手引きをするということで安全なんですけども、両方とも目隠しをしたらどうなるでしょうか。両方とも手引きをする人、導き手となる人も目が見えなかったとすればどうなるでしょうか。二人ともこけてしまったり、危険なところに前に出てしまったりすることになるでしょう。災いその4は、バリサイ人たちが目が見えないにもかかわらず、私が案内しますと言っているので、それは非常に危ない、また災いになってしまうというのです。駅であるならば、プラットフォームから落ちる可能性が十分あるでしょうし、さまざまな形で、歩道から消防に出てしまうこともありえるでしょう。 神殿を指して誓ったのなら何でもない。しかし神殿の黄金を指して誓ったらその誓いを果たさなければならない。パリサイ人たちはそのようなことを教えていたのです。神殿を指して誓ったら別にそれは誓いを守らなくてもいい。しかし神殿の黄金を指して誓ったらその誓いは絶対果たさなきゃいけない。ヘリクスなんですけど、とにかくですね、どこか一つの部分は、これを誓ってもいいけれども、なかったことにしてもいいけれども、この部分にかけて誓ったら絶対に守らなきゃいけない。そういう形ですね。自分たちの、誓いの言葉、契約の言葉をないがしろにしていく姿があります。愚かで目の見えぬ者たち、黄金と黄金を清いものにする神殿とどちらが大切か。イエス様はそのように語られます。似たようなことを彼らは神殿だけでなくて祭壇に関しても言っております。誰でも祭壇を指して誓ったのなら何でもない。しかし祭壇の上の供え物を指して誓ったらその誓いを果たさなければならない。わかりやすく日本のこの仏壇に例えてみましょうか。仏壇を指して誓ったら何でもない。しかし仏壇の上にお供え物を指して誓ったら全て果たさなきゃいけない。それはヘリクスだと思います。どちらも、本当に誓ったならば誠実に果たしていくことが求められていくでしょう。しかしパリサイ人は、この聖書の神様の前の祭壇に対して、また祭壇の上の供え物に対して区別をして、祭壇を指して誓ったら別にそれはそんなこと誓いましたっけと言ってもよい。守らなくてもいい。しかし祭壇の上の供え物を指して誓ったらそれは絶対に守らなきゃいけないみたいなことを言っていました。目が見えない手引きであります。19節、目の見える者たち、供え物と供え物を清いものにする祭壇とどちらが大切か。どちらも大切であります。ですからイエス様はこのようにおっしゃっていかれます。祭壇を指して誓う者は祭壇をその上のすべてのものも指して誓っているのです。また祭壇を神殿を指して誓う者は神殿をもうその中に住まわれる方をも指して誓っているのです。天を指して誓う者がいたとすれば、神の御座とそこに座しておられる方を指して誓うのだ。どこか適当な部分を決めてそれにかけて誓ったら、その誓いを無視してもいい。そんなことじゃない。どこにかけて誓ってもそれは神の前に誠実に果たしていかなきゃいけないことだと言われております。そして、やっとこの修法のところに、出てきますけれども、その後の23節以降が災いその5、6、7が出てきます。災いその5番目、災いだに偽善の立法学者パリサイ人、お前たちは薄荷、イノンド、クミンなどの10分の1を納めているが、自分の立法の中ではるかに重要なもの、正義と憐れみと真実をおろそかにしているのです。これこそしなければならないことです。ただし十分の一もおろそかにしてはいけません。目の見えぬ手引きども、ブヨは腰で覗くがラクダは飲み込んでいます。災いその後は、十分の一を納めている。しかしそれよりもはるかに大切な正義とか憐れみとか誠実といった、そのようなものをおろそかにしている。ブヨは腰で覗くがラクダは飲み込むようなことになってしまっている。それが災いのその後であります。その6、続きの言葉です。災いだ偽善の立法学者パリサイ人、今日の箇所、この革新的な言葉になってきます。お前たちは杯や皿の外側は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。目の見えぬパリサイ人たち、まず杯の内側を清めなさい。そうすれば外側も清くなります。災いその6は、外側は清めるけれども中は清められていないということで、見せかけだけの、清さの中で災いになっていると言われています。そして似たようなことですが、災いその7、最後の言葉が出てきます。災いだ偽善の立法学者パリサイ人、お前たちは白く塗墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、 内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいです。そのようにお前たちも外側は人に正しく見えても内側は偽善と不法でいっぱいです。正直に皆さんご自分の心の中を覗いてみてください。パリサイ人、律法学者と言われている人たちと私たちとどこがどれくらい違うのでしょうか。この言葉は、今日の言葉は特にパリサイ人、律法学者たちに対して語られている言葉でありますが、同時にいつの時代でも、いやそういう言葉さえ知らなくても自分と他の人を区別して、私は正しい、私は間違っていない、私は清く正しく美しく生きているのよと考えて、自分がいかに清いかとかですね、自分がいかに正しいかとか、自分ばっかり見つめている人はかなり無意識のうちにこのような状態に陥っているのではないかと思います。聖書は誰かを、誰か他の人を、誰かさんを批判するために書かれておりません。まず読んでいるその人、私自身を、お前さんはどうなのか、鏡を鏡ではありませんが、あなたはすごく正しくて、優しい人だと思っているかもしれないけど、実はあなたはこういう人じゃないのかという、その本当の姿を映し出す鏡のような本がこの聖書ではないでしょうか。日本人も本音と建前を使い分けるとよく言われます。それはつまり、建前は一生懸命外側はきれいに美しく着飾るけれども、その本音の部分はですね、隠して隠して隠す、覆い隠して、知られないように、していく。それはまさに非常にパリサイ人と呼ばれている聖書の中の人たちと似ているんではないでしょうか。いや、正直に私の心を少しだけ覗きますと、まさに私自身が白く塗った墓と言われてもおかしくないような状況だと思います。外面は良いかもしれません。しかし私の心の中にあるものは、自分で自分が嫌になるほどの闇があります。醜さがあります。いや、誰もがそのような心の中の闇や醜さを、汚れを内側に秘めたままで、それをひた隠しに隠しているか、口から表情から出てしまっているか、その違いではないでしょうか。私が豊橋でお世話になった、先生方から何人かいらっしゃるんですが、その中の一人、今自由が丘恵教会で牧会されている阿部達先生という方がいらっしゃいますが、伝道部の部長されていますけど、その先生がある時にですね、伝道メッセージとか礼拝メッセージでこんなことをおっしゃいました。全ての人はコップの中に入った、水に例えることができます。しかしその中に入っている水というのは泥水なんです。真っ黒黒すけみたいな感じ、かなりこう、汚れた水であります。それで、全ての人はこの器のようなもので、そしてその器はもちろんこのガラスのように透明ではなくて、不透明な、ちゃんと中が見えないような器になっております。しかし人によってその、コップの外側にこの傷があるというんですけども、その傷がかなり大きく開いてしまっている人と、ほとんど傷が塞がっている人とあるというんですね。傷がほとんど塞がっている人は、思っていても口にチャックができる人です。誰かを見下してバカにしていても、それを顔にも出さない、口にも出さない、そして心の中で見下しているとかですね、そういう状態ですよね。でもう一つ、もう一人の方はですね、この傷がかなり深い、広いですから、思っていることをそのまま口に出してしまうタイプの人ですね。かなりこうストレートな人かもしれませんが、もう中にあるのが全部こう出てしまうような人がいます。神様の前にどちらが正しくて美しいと見られるんでしょうか。中には同じような泥水が入っています。外面だけ良くて、ほとんど中のものを隠し続けている人、隠すことができている人、片やかなりの、穴が開いていてですね、ダダ漏れのような状態でですね、思っていることがそのまま顔へ言葉に出てしまってですね、周りの人をかなりの勢いで傷つけてしまっているような人もいるかもしれません。 神様の前にどちらが罪深いと言えるでしょうか。むしろ隠している人、本音と建前を使い分けて、本当の心の中はドロドロとしたものがあるにもかかわらず、それをひた隠しに隠して仮面をかぶって良い人を演じ続けている人ほど、その人はですね、やっぱり嘘をついているわけですから、神様の前に、正直で素直でないわけですから、もっと罪深いかもしれません。いや、聖書を読みますと、本音と建前を使い分けて外側をきれいに見せている人ほど神様は厳しく言葉を語ります。災いだと7回もこれを使うというのは本当に厳しい言葉だと思います。災いそのものさん、あなたは災いさんですと言われているようなものです。しかも見せかけだけ、本物ではない、そのような偽物だということを主は語っているのでありますが、この言葉において神の言葉は、私たちが本物かどうかということを確認して、そして本物の美しさを持っていく、本物の信仰者となれるように、あえて一番取り除かなきゃいけない、その産んだ部分、闇が深い部分に主はメスを入れていかれます。聖書という本は、いや、イエス様自身が、神様自身がそうなんですけれども、臭いものに蓋をする方ではありません。臭いものをあえて開いて、そしてそれを私たちに認めさせようとします。産んでしまったところを、メス入れるとですね、その膿がうわって出たりしますよね。それ本当に汚いものです。しかし、その膿を切開手術をして取らなければ、それはどんどんどんどん化膿して、他の部分をもっと、犯していったり、あるいは体全体の健康を、命を奪い去っていくことになりかねません。主は本当に私たちを愛しておられて、本当に私たちが根本的に体質改善ができて、本当に元気で生き生きと生きていくことができるために、あえて切開手術をなさいます。心の中の皆さんがいつも臭いものに蓋をして、見ないように見ないように、認めない認めないようにって、その心の一番深いところにある、その自分しか知らないと思っているその場所、そこにどのような美しさがありますか。主はご存知です。人は上辺しか見ることができません。人は上辺を見ることしかできません。イケメンだとか、そのなんかですね、この顔の面の様子だとか、その人の着てる服だとか、そういうものしか目に留まらないでしょう。その人の心の中までですね、見透かすことはなかなか難しいです。でも神様は、私たちの魂の値打ちを、内側をご覧になっています。すべてご存知なのです。自分しか知らない、誰にも知られていないと思っていても、神様だけは、あなたと神様だけは、あなたの本当の姿をご存知なのです。牧師という本があってですね、それを読んでいるんですけども、牧師を辞めたくなる13の理由みたいなのがありまして、そういうのをちょっと本の整理をするために読んでいるんですけども、しかしそれはですね、諸刃の剣のような本でありまして、本当に牧師としてですね、より良い奉仕をしていくことができる、良い器に変えられていくか、それともですね、その自分の内側の醜さや、あの弱さや脆さに愕然として、何もできなくなれた、どっちかの諸刃の剣の本です。今日の祈祷会で、外面ではなく、まず内側が、内面が清められるようにと、書きました。そのことをイエス様は、語っておられました。目の見えぬパリサイ人たち、まず杯の内側を清めなさい、そうすれば外側も清くなりますと主は教えてくださっています。内側が清くなれば、美しくなれば、おのずからにじみ出てくる、その外側に出てくるものも美しくなる。 そのことを主は語っております。一冊の本の中から一つの詩をご紹介したいと思いますが、ヨヘン・クレッパーというですね、方が書かれたキリエというこの宗教詩集というのがあります。ナチスドイツの迫害の下で愛する奥さんと娘さんとともに、自ら命を絶っていくことへと追い込まれた詩人が書いた、非常に信仰的な本です。クリスマスが近づいている季節ですから、クリスマスの歌のところの3番目の歌をご紹介したいと思います。まず聖書の御言葉が記されています。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い勝利を与えられた者。そしてマルチン・ルターの言葉が記されています。自分のありさまを見つめないで、今日あなたの身に起こることをよく見なさい。あなたのところに来られる方に注目しなさい。あなたが哀れな罪人であることに注目するのはやめなさい。このルターの言葉を黙想しながら、おそらくこのクレッパーさんはこんな詩を、素敵な詩を作りました。最初の言葉はこれです。やめなさい。あなたの罪と弱さの中で、あなたが何者かを見つめるのは。あなたの罪と弱さの中で、自分が一体どれほど汚れているのか弱いのか、そういうことを自分の内側ばっかり見つめるのをやめなさいと言われています。罪深い自分、貧しい自分、汚れた自分に目を向け続けるのはやめなさいと勧めています。非常に逆説的かもしれませんが、まず内側が清められなきゃいけないと言って自分の内側ばっかり見ていると、余計に汚れてきます。余計に闇が深くなってきます。しかしやめなさい。あなたの罪と弱さの中で、あなたが何者かを見つめるのはやめなさい。あなたの弁護のために来られた御子に目を留めなさい。見なさい。今日あなたの身に起こること、今日救い主があなたを訪れ、あなたを再びふるさとへと導いていく。わしのように力強い翼に乗せて、自ら己のものを奪い去る罪人である自分の貧しい様を見つめるのはやめなさい。助け主主イエス・キリストを見上げなさい。御子の言葉にひたすら寄り頼みなさい。御子の慈しみのほかは何者も助けをもたらさず、御子こそがあなたを救うために来られると信じるなら、いかに大きな罪であれあなたは忘れて構わないのだ。自らのものを奪い去るような罪人である自分の中の貧しさを見つめ続けるのはやめなさいと言われています。それをしていくと太宰治さんになってしまうんですよね。自分の内側ばっかり見つめていると、俺は人間失格だ、俺なんかダメだという結論に至ってですね、生きててすいませんって言って自分で自分の命を絶つぐらいのことになりかねないんです。それが自ら己のものを奪い去る、自分の命さえでも自分から奪い去ってしまうような、そういう罪人である自分の貧しい様を見つめるのはやめなさいと言われています。そうではなくて、助け主イエス・キリストを見上げなさい。御子イエス様の言葉にひたすら寄り頼みなさい。御子イエス様の慈しみのほかは、いや、その方がクリスマスにあなたを救うために来られたと信じていくならば、これまでにあなたがどんな大きな罪を犯していても、それを忘れてもいい。そういうふうに言い切っていますね。これは聖書の罪の許しの約束と似ているんです。東が西から遠く離れているように、あなたの罪を二度と思い出さない。忘れるっていうレベルの罪の許しをあなたに備えてくださるのが、主イエス・キリストの十字架の許しであります。この詩は続きます。あなたが信じなくとも、御子は誠実を保ち、述べ伝えたことを変わらず守られる。御子は自ら作られたものとなって、災いのただ中にいるあなたを探し出し、新たに創造する。御子は自らに背負うことはないから、御子を見なさい。いつまでもあなたの罪を見ていてはならない。 御子は自ら固く約束した。御子は探し求め、あなたは見出される。あなたが誰であれ、もう自分を見つめてはならない。あなたはあなた自身からすでに解き放たれた。神自らが来られた。これを知ること以上に今あなたに必要なものはない。御子の名は不思議な助言者、力の君、永遠の平和をもたらす主。あなたの罪を見つめる眼差しから御子自らがあなたを解き放たれる。最後の段落になります。御子の産霧がどんなに粗末でも絶え間ず望みなさい。なおも神の子、人の子がそれに包まれているのだから。ここであなたを解き放とうと御子は待ち焦がれている。御子の耳に届く叫びがいかに底知れぬ深い罪のものであっても、御子はそれをもう帳消しに耐えた。嘆くのはやめなさい、むしろ讃えなさい。私自身もその、なんか罪深い傾向としてですね、どうしても自分の中の足りなさとか弱さとか欠けとか罪深さとか、そういう失敗とか、そういうものばっかりに目を向けやすいんです。そうするとどうなるかというとですね、俺ってダメだな、俺ってどうしてこんなに愛がないんだろうとかですね、どうして地獄出身なんだろう、どうしてこんなに闇が深いんだろうって、もう自分で自分が嫌になります。尾崎豊さんもそんなこと言ってますよね。俺は自分で自分のことが大嫌いだ、嫌で嫌で仕方がない。だから彼はその内側を見つめ続けてしまったゆえに自ら命を絶ったかもしれません。そうなんです、自分の内側の弱さとか欠けを、欠点を見つめ続けていても、それはあなたを死に追いやるだけです。それをやめなさいと主はおっしゃるんです。それでやっちゃダメ、もう今日からやらない、決めてください。そしてじゃあ何を見るのか、イエス様を見るのです。クリスマスに世の光として来られた、あなたのために来られたイエス様を見る。そしてその方を心の扉を開いて、その方にだけは心の扉を開いて、その方を心の中に受け入れていく、信頼して受け入れていく。その時に光が心の中にやってきますから、一層そのコントラストの中で、今まで闇に隠れていた自分のドロドロとした醜さ、弱さ、それが全部こう光に照らされますよ。その隠れていたひだの一つ一つまで照らされ出して、あぶり出されます。そしてその時にですね、愕然とするんです。私ってこんな自分勝手な、こんな罪深い、本当に自分さえ良ければそれでいいと思っている、神を神とも思っていない、人を人とも思っていない、一体お前は何様かと言われたら神様と平気で言ってしまうような愚かさと傲慢がある、自分が一番世界で正しいと思っているような恐ろしい存在だということを認めざるを得なくなります。しかし同時にイエス様の光は優しいのです。殺菌作用のように照らされると同時に清められます。お布団を干すの太陽の光と似てくるかもしれません。照らされると同時にバイ菌とかですね、細菌、ウイルスがですね、全部こうやっつけられてですね、きれいになるんですよね、クリーンに。そのようなことが誠の光であるイエス様自身を心の中に受け入れると起こります。確かにあなたのその本当にありのままの裸の自分、すっぴんの自分を認めざるを得ない状況になるでしょう。照らされますから、一番強い光でその光を迎えるんですから、闇がくっきりと闇の中でですね、浮き上がってくるのは当然です。しかし同時にその罪のために、あなたがまだ気づいてもいなかったそのすべての闇のために、それを身代わりに肩代わりして、そしてそのあなたの罪のために十字架に向かわれるためにこそ、キリストはクリスマスにお生まれくださった。そのようなイエス様に目を向けていくときにだけ、私たちの心が内側からきれいになってきます。心の選択と言っても良いでしょう。心の選択、自分で一生懸命努力しても無理です。心の中の大掃除と考えてもいいでしょう。師走の時期になってですね、年末のたまりたまったこの しっちゃかめっちゃかな状態で部屋を私も少しずつ片付けようとするんですけども、またまた牧師館って、ここの牧師館ってあのオフィス兼あのプライベートルームなので、もう仕事場と一緒になってますから、もう仕事のほうがうるわーってできますから、あの教会に来る郵便物なんて桁が違いますよね。本当に1日でこんぐらい来ることもありますよ。1週間経ったらこれぐらいの郵便物が来たりしたりして、もうその荷物目を通したりとか、もうゴミ箱入れたりするだけでもえらいことになります。もう次から次へとあっという間にこう荷物がバーって出てきてですね、本当にしっちゃかめっちゃかの状態です。でもその時に私は自分の中を思うんですよね。私の心の中もそういう人にいて、いやそれよりももっとひどい状況にしっちゃかめっちゃかになって、今までもう後回しにしていた私の心の中の整理整頓、46年も生きてきた分の中でですね、まあ、少なくともイエス様を受け入れた後26年ぐらいの年月になっておりますが、日々主の前に罪を言い表して、そしてそれを許された罪として受け止めていくのですけれども、しかしまだまだですね、私の心の中には本当に、闇がある、汚い部分があるということを認めざるを得ません。しかしこの詩に励まされて、やめなさい、あなたの罪深さとか貧しさとか足りなさとか失敗とか、そういう自分の中の内側を見つめ続けることはやめなさい。そうではなくて、あなたを弁護するために来てくださった、あなたを救うために、あなたの身代わりになって命捨てるほどに来てくださった御子イエス様に目を留めていく、そのことを今日主は語っていらっしゃるように思います。化粧品の宣伝になるかもしれませんが、私このインナービューティーということをよく使うんですね。インナービューティー、それは内側の美です。インナー、内側にある美しさ、これも聖書は語っていると思いますね。心の中がもし美しくなったら、どんな化粧品つけなくてもその顔は本当に美しくなっていくでしょう。しかしもしも心の中が美しくなければ、どんな最高級の化粧品使ってもやっぱりにじみ出てくるものは美しくないと思いますよ、はっきり言って。しかし聖書の中にこそ本当に美しくなれるために福音が語られているじゃありませんか。心の扉を開いて、イエス様だけには心の扉を開いて、イエス様を全面的に信頼して、心の王座に、座の中心に受け入れていく人は、内側がどんどん清くされて、意識せずとも見せようとしなくても、その顔の表情や言葉のトーンやその眼差しによって内側の美しさがにじみ出てくるような本物になっていくと思います。インナービューティー、内側の美こそ本物の美しさではないでしょうか。そしてそれを私たちにもたらしてくださるために、主はクリスマスにお生まれくださった。最後に申し上げますと、イエス様がどこでお生まれになったのかということが、まさにインナービューティーのために来てくださったということを覚えるわけです。イエス様は家畜小屋の中におそらくお生まれだった。なぜなら会話桶に寝かせられたと書かれていますから。会話桶というのは、牛さんとか馬さんとかですね、羊さんが顔を突っ込んで餌を食べる餌箱であります。動物の餌箱の上にイエス様は赤ちゃんの時に寝かせられた。その場所はまさに 3K と言ってもいいかもしれません。暗くて汚くて臭い、ハエが飛んでいたかもしれません。臭い匂いがしてですね、本当に動物の落とし物、全うんちおしっこがそこにいっぱいあるわけですから、鼻つまみたくなるような状況だと思うんです。臭い、汚い、不衛生です。もう本当にもしかしたらウジとかがですね、そこにいるかもしれないし、ダニとかですね、いろんなその不衛生なものを、バイキンを運んでくるような生き物もたくさんそこにいることでしょう。しかし主は美しい場所にお生まれくださったわけではありません。産婦人科の 最も衛生的な、最も無菌室に近いような、そういう場所で生まれたのではなくて、私たちの心より心と似たような汚くて臭くて暗い場所に主はあえて来てくださったんですよね。それはあなたの心にお入りくださるために来られたということを象徴しております。今年のクリスマス、騙されたと思って心の扉をイエス様だけには開いて、そして実はイエス様、私はこんな人間なんですよ、こんなにドロドロとしてて醜くて肉の思いばっかりあって、本当に自分で自分が嫌になることに無力で、分かっちゃいるけどやめられなくて、どうしようもない人間なんです。主よ、こんな私を憐れんでください、私の内側にお参りくださり、お招きするのもはばかるようなとんでもない場所なんですけど、それでももう自分でどうしようもないので、どうぞあなたが来てください、お入りください、そして私の心の中を内側から新しく大掃除してください、新しく内側から作り変えてください。そのように祈っていかれるならば、いつまでも消えない灯火を心の中に受け入れていくことになるかと思います。それは本当にいつも温かくあなたの心を灯し続ける灯火です。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったという言葉もありますが、それは私たちの心の中の状況を表している言葉かもしれません。私たちの心の中の闇がですね、そのイエス様の光を、命の光を吹き消そうとものすごい暴風を起こしているかもしれません。しかしイエス様の命の光は吹き消されることはありません。光は闇の中に輝き続けている、闇はこれに打ち勝たなかった。イエス様こそ勝利の主であります。イエス様こそあなたの心の中に闇を一掃してくださる、心の中の闇を一掃してくださって、美しくしてくださる、そのような方でありますから、主の前に祈りをしていけたらと願います。1分ほどの時間を取ります。それぞれ神様の前に、本当に正直な素直な心で神様だけには心を開いて、本音の祈りをしていただけたらと思います。自分自身、自分の醜さとか弱さとか、自分の内側のドロドロとしたものに目を向けるのではなく、イエス様に一緒に目を向けていきましょう。お清、光を放て。あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかし、あなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。主よ、あなたは誰にも知られてないと思っていた私の心の中のすべてをすでに完全に知っておられます。自分で自分が嫌になるほどの汚れや自分勝手さや愛のなさや無力さや、そのようなものがいっぱい散乱しているような、その私の心に主は美しさを与えてくださるために、クリスマスに貝羽桶の中に寝かされました。神様、どうぞ私自身の内側にあるドロドロとしたその闇や弱さや無力さを、そこに目を留め続けるのではなく、それをやめて今日から新しい生活習慣として、いつも十字架の主、復活の主、また 父なる神の右の座にいらっしゃって今も取りなし続けていてくださるその大祭司である主、その方に目を注ぎ、私を弁護し私をあがなう方が生きておられる、私はその方によって許されている、愛されている、そのように自分を言い聞かせながら、そして私たちの嘆きや絶望が希望と賛美の歌声へと変えられていきますように、内側からにじみ出てくる本物の美しさを持って、そして私たちが人々を魅了し本当に魅力的な人間となることができますように、私を見てください、私のようなものが愛され許され、そしてこんなに素敵な人生を生きることができるように変えられました、私のような人生をぜひあなたもイエス様と共に歩んでください、そんなふうに高らかにイエス様をご紹介していくことができる、そんな私たち一人一人となり、私たちが歩く聖書となり、私たちが歩く掲示板となり、私たちが歩く福音となり、その職場において、家庭において、地域において、この国において、あるいは諸外国において、神様置かれた場所でキリストの香りを放ち、今年のクリスマス本当に一人でも多くの方々を主のもとにお連れすることができますように、小さな弱い私たちをあなたが清めて用いてくださいますようにお願いいたします。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。